宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何と叫べばいいですか。
いや、やっぱり梅雨の東京市道ですね、
あんまりね、月曜日叫ぶことが少なかったですけどね、先週とか
そ
れを除いて
はね。そういうことですけどね、今日は本当に何て言いますかね、例のね、国家非常事態宣言というのがあったにもかかわらずですよまあ、先週末は結構下げましたですけどね、今日は早速戻るという形でしたから、やっぱり強いなという感じですよね、やっぱり下値に強くはなってますよね。
で今日の、
はい、日経平均株価は381円22銭高、21,281円85銭、3日ぶりの大幅反発、一時11,300円までありました。さらに上海が高いんですって、
上海ね、やっぱり上昇要因っていうのは基本的にはそのトランプ大統領 その非常事態宣言を無視したというよりはね、中国、日米、米中のその協議がね、まあ今月中にね、アメリカでまた再開されるというか、そういう方向だというのを歓迎している形ですよね、ですからそこにさっき出ましたけれども、上海が上がってるという形になったと思うんですけどね、
あれはもうまとまるってことを前提として考えればいいですか。
そういう方向じゃないかと思います。これちょっとよく読めませんよね
読めないんですよね。
でも何回もほら会ってるうちにね、なんか歩み寄りっていうには なりそうじゃないですか、ね、
いや、プーチンさんとなんかありますか。何回だっても分かんないですよ。
あ、それは日本の場合ね日露の場合ね、ちょっと難しそうですよね、
まあそれつけても何回も会ってるから、
はい、
最終的にはトランプさんと習近平さんが会うかどうかってありますけどね。
そうそう、まあ会う方向のようなまたニュアンスのね発言とか出てきますから、まあ会うんでしょうけれども、いずれにしましてもね、協議が まとまってくれるというか、はい、そうですね、8割通りでもいいと思うんですよね、8割というか、そういう方向でこう手打ちをするんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。日米ともに、日米というかそのアメリカ世界ともにですね、それはもう含んで投資動いてると思うんですよね。
それを期待して動いてるんですよ、
ね、もう勝手に前取りしてんじゃないですか
アメリカ市場はそういう前取りですけど、日本市場はやっぱり心配ですから、だからそうですね、世界市場に比べてっていう全体を比べたわけじゃないんですけども、米国市場に比べるともう本当にね、戻り方がもう看板ですよね。もうイライラしますよね。
ということは逆にそれよりもむしろこれから先の日本は経済が、まあアメリカだとそれは当然懸念材料なんでしょうけれども、気になっちゃってるんでしょうかね、投資家の皆さん
は。まあ、成長力を問うてるわけですから、市場はね、基本的には成長力ですから、やはり、昨年の10、12月の成長率 GDP、1.4% でしたか。これやっぱり弱いですよね。
弱いですよね。
弱いですよね。だから日本の成長力がやっぱ落ちてるということがね、一番その株価の、ね、上がらない要因になると思いますけどね、上がりにくいっていう ね
それだって本当にそうかなっていう昨今ですからね。
だからデータはねどうかな、
困っちゃうんですよね。
GDP は大丈夫かっていう感じですよ ね本当ですよね。
もともとそのだとかいろいろ盛り込んでありますからね、
ちょっとね信頼性がかなりね低くなってますけども、まあ、1.4% を信じるとしましてもですよ、その信じるべき数値自体がね非常に弱いんですよね。
あ、そうですね、はい、
だから個々の企業でも同じことが言えて、そうですね、トヨタ自動車だって日本 の時価総額最大企業というのはトヨタですから、
はい、
この株がねこうなんか上向きに転じるというか、右肩上がりになってくれなきゃいけないんですよ、右肩上がりじゃないからね、足踏みだから、これがねやっぱり象徴している形になりますよ ね
IT だなだというと、やっぱり日本国内においてはその雇用者とかそういうのすごいですからね、トヨタはね。
そういうことですよ、そういうことです。それが株価がねやっぱりいろいろ教えてくれると思うんですけども、今株価が教えてくれるところを見る限りはですね、右肩上がりにならないという形ですね。 なかなか
自動車は日米交渉がこれから控えてるのもちょっと気になりますよね、
うん、ありますしね。やっぱりね、自動車産業っていうのはやっぱりこう世界のそのなんて言いますかね、ビッグなね自動車メーカーの激突ですから、やっぱりね単独でね伸ばすってわけいかないよね、うん、成長力はやっぱり拡大しにくいっていうことがありますから、うん、そこのところは市場は見てると思いますよ ね、
で、うん、市場っていうのは日本だけじゃないわけ、当然世界全体ですもんね。
世界全体
特にまあアメリカは大きいでしょうけどね。
そうそう、世界全体の戦いでね、うん、やっぱり勝つっていうのはね、そのどんどんどんどんその販売台数を伸ばすとかね、うん、それはちょっと無理なんですよね。
無理ですか。
無理ですよ。
無理ですね。
一社だけさ、そんなの抜けていくっていうのは、空飛ぶ自動車でもすぐ売れないとさ、
うん、
空飛ぶ自動車、
そうそうそう僕みたいに運転できないやつでも運転できるとかさ、寝てても大丈夫とかさ、うん、
ねえ、
そういうのが出てこないんだからさ、うん、普通の自動車を売ってるわけだから、
うん、
そうなりますと激突ですからね。
まあそうですね、
ビッグ3だのビッグ4だのね、
うん、
これは伸ばせませんよ、
うん、
単独でやってるそれこそね、鈴木みたいなところの方がまだ有利っていうことになっちゃいますよね、はい、インドでダントツ強いとかね、うん、
まあ、車とかね、それ以外の重工超大産業ですかね、
はいはいはいはい、
それは日本が強いのかもしれないけど、うん、それ以外だとやっぱり国際的な競争ってのは結構広いですもんね、日本はね。
いや、それも怪しいもんですね。
で、どっちか
原子力発電所を作るったってさ、難しいし、
それはね、もう無理ですよね。
鉄道も鉄道車両をやるとか言ったってさ、日立だって苦戦してますよね。
苦戦しますよね。
ですよね。ですから、ビッグ企業っていうのは、やっぱりギブキャンタリーカンパニーっていうのは、やっぱりね、リスクがありますよね。
ありますね。
非常に高いですよね。
そんなこと聞いてると先生、投資できないじゃないです
か。いやいやいや、だからそこに、中堅規模だとか、まあ、ね、小企業も含めますけども、中堅の企業っていくらでもあるんですよ。やっぱりそちらは、やっぱり、拡大余地、成長余地がありますから、
うん、
やっぱりさ、人間も成長力じゃないですか。
そうですね。僕なんかも余力
ないですから。僕らはどうなの？僕らはどうなの？
はい。
僕らはどうなの？成長余力あんのかね？
まあ、いや、自分のことはよく置いといてください。
そうだね、そうだね。
で、こういう時には数字も何も頼れない。頼れるのはもう北浜先生の一言だけですね。
中堅企業ね。
中堅企業。
私は中堅企業に頼ってますからね。
頼ってますか。
そうです。
じゃあ、そういうものの結果がどうなってるのか、はい、ちょっと振り返っていきましょう。
それでは、先週がお休みでしたので、アウトソーシング2月4日、先々週の銘柄が一番新しいもの。2427アウトソーシング1295円から1394円、
うん、
この間で1525円が2月13日にありました。
いいじゃないですか。
うん、まあいまいちですけども、うん、ちょっとね、よくは今まだ高まってきませんけども、基本的には事業そのものはね、海外展開が非常にうまくいってますから、見直される方向だと思いますけどね、
うん、
で3月になりますと指揮法も出てきますからね、うん、それが改めてこう表記されるということも十分ありますのでね、うん、そういうところをきっかけにまたね浮上するかなと思いますけどね。
その前が、パルマ3461 879円から796円、これはマザーズの銘柄でした。8日に決算が出てるんですよね。
そうですね、決算怖いという感じですけど、決算またぐとちょっと正直言って難しいところありますけども、まあマザーズ銘柄全体にまあ厳しい状況に陥っているんですけどね。
それちょっとね、なんか卑怯な言
い草に聞こえるな。
でもその次のウームはマザーズの中でも堅調というか高くて、
うん、1月の
7日から3990ウーム1月7日の銘柄は5920円と今日なっていますが、当時4330円でした。6870円まで2月14日につけております。
先週バッと上がってバッと下がりましたが、ちょっとびっくりしましたけどね。まあまだ高値をキープしてますからね、
はい、
でもウームっていろんなところネットで見かける機会多くなりましたね。
そうですよ ね、なんか言ったか
な。別に
なんか言いませんでした。土作さんに負けて、はい、
でちょっと前になるんですけど、気になったのが、うん、これは松本清3088。
ああ、去年の11月の19日だ。
こんなに、こんなになんか風流行ったりしてるのですけれど、現在3885円、今日は230円高とポコッと跳ねてますけど、うん、先週から当時は4180円。
松本清氏はこう収益が落ちてるっていうようなね、はい、見方になってしまいましたから、うんうん、ですけど、しかもそのね、中国に限りませんけれども、うん、海外からのね お客さんのそのあれが、少しねピーク打ちしてるんじゃないかなという見方もあってね、うん、ちょっとこうインバウンド関連株の一つですから、はい、まあ弱いという感じはありますけどね、う
ん、一方で検討しているのがハウス食品2810、
はい、
4345円今日 2.5% 高ですけれども、2月15日に昨年来の高値をつけてます。
ハウスはねやっぱりカレーな食ってるのかなって感じですけどね。ちょっと食品株がね、はい、ちょっとその上下動が極端に分かれてるんですよね、うん、まあハウスはそうやって強いんですけども、うん、まあ弱いのは結構ねなかなか上がってこないとかね、うん、いう形になってますけどね、うん、なるほど、
はい、
なるほど、まあ、ゴブゴブみたいなもんですかね、これまで今振り返って
そういう形ですね、
そ
うですね、うん、はい、
じゃあ今日の銘柄いきましょう、はい、気を取り直して
今日はね以前取り上げたことがありますけども、はい、東証2部だったんですけどね、うん、ベネフィットワンってある、
あ、
ね、
あ、はい、
ベネフィットワン2412は4120円65円高となっております。今日は反発してました、
うん、これはほら、はい、観光庁だとか大企業のね、ああいう、社宅とかね、そういう福利厚生施設の管理をするとこなんですけども、まあ、それに含めて、加えてね、健康診断だとかね、
はいはい、
保健指導とかね、そういうものまでやるようになってね、こう、ビジネス領域を広げてるんですけども、なんといってもやっぱり素晴らしいのはね、ビジネスホテルが、ああ、ビジネスモデルがね、ホテルじゃなくてね、モデルがね、要するに、非常に顧客が離れにくいものになってるわけですよね。うん、ずっと安定的にこう、なんて言いますかね、収益が入りやすいと。一度契約したらさ、ずっと、寮の管理だとか続くじゃないですか、うん。そういうビジネスモデルですので、まあ、収益もこう着実に増えてますのでね、こういう会社の株を買っておく分には非常に安定性が高いということでね、うん、注目したいですね。
安定的にお金が入ってくるってことですか。
そういうことですね。
やっぱり成長だとそれは度合いが限られちゃうんじゃないですか。そんなことはないですか。
ゆっくり増えていけばいいわけですよ。お客もゆっくり増えてね、うん、株価もゆっくり下げ、もちろん下げることもあるんですけども、はい、以前さ昔何ですかね、エレベーターの会社とかジャパン
エレベーターっていうのがありましたね。
ああいうのかも、うん、エレベーターの保守点検っていうのはさ、うん、他に乗り換えにくいじゃないですか。
にくいです ね、
だからそれをずっとさ同じところと、だいたい 何かとんでもないことでも起きないからずっとやってるんですよ、
うん、
ずっとやってるってことなんですよ。ずっとお金が安定的に入り続けるということですから、うん、いいでしょ、
積み重ね型。
そうそうい
うこと。じゃあ鉄道なんかいいじゃないですか。ずっと鉄道がある限りは乗ってる人がいるかもしれない。
うん、あれはどうなんで、あれはお客さんはさ、うん、気分屋さんだからね。定期券を買ってる人はいいけど、うん、その他の人はだって天気によってがやたら違ったりなんかするから、まあ、変動が激しいです
よ、ね、これからどんどん増えればいいですけどね、うん、乗る人。
そう
でも人口減っちゃいますからね。
ああそういう意味で言うとね、う
ん
う
ん、でもこういうところはそうか、人口あまり関係ないのかもしれないですね。
エレベーターを楽するわけじゃない
ますます増えますよね。
そうここのエレベーターって何機ある、これ
1,2,3,4,5,8 機ありますね。
8機もあるでしょ、ええ、これどこがやってるか、ね、保守点検するか、うん、ちょっと取材すべきだよね、
はい、ということで今日は
そこの株があるか
エレベーターじゃなくてベネフィットワン2412でした。
はい、じゃあ次のコーナーいきます。次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析相談、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を、卑弥呼の決断じゃないや、卑弥呼の決断ですね、を開発そして販売している証券スクールビジネス瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが先々週の卑弥呼の助の数字32ポイント。
はい。
今週は何になってますか。
どうなっているのでしょうか。46です。
46ね。
上昇中です。うん、お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、ここは通過点。50のラインを超え、順調に上昇されることを祈っております。個別銘柄の新規買いは稀に許される。出ましたね。
出ましたね。で、この前から、まあ上昇、まあ明確には言ってないですけど、そういうあれでしたよね、トーンでしたよね。
そうですね。う
ん、僕はちょっと歌わせたんですけど、
ね。同じだ。
先週とほぼ同じなんですよ。まれに許される。
そうです
ね。
うん。
すごいですね。25日移動平均線上昇堅持、今日もしてる状況ですからですね。うんうんうん、
ね、 ね、2万円を切るんじゃないかなんていう時から言ってましたもんね。
そうですね、うん、
やっぱりギャグ上に来たか。日々の決断恐るべしですね。
いや、いい状況を示してますよね。
示してますか。
で、実際それほど上がってもいないし、うんうん、下がってもいないんです、ね、うん、一時的に下がりましたけどね、
うん、これを持ってる方はより細かなところ、具体的な株とかそういうんで分かるわけですよね。
そうですね。
これから追っかけてもいいのか、どうしてもいいのかというふうに思ってね、はい。じゃあその株の方ですけれども、いつも、ひみこが取り上げた銘柄を紹介していただいて、今日は何になりますか。
そうですね。ひみこがいつも、究極のここはそこですよっていうふうにひみこ案内してくれたのが、12月25日、はい、トランプさんのブラッククリスマスの時ですね。この時に、ひみこはいち早く谷のお告げ、選んだ方がいいですよということで、うん、案内をしてくれました、うん、谷のお告げ銘柄から紹介します、うん、12月25日谷のお告げ合格銘柄、コード番号6268のナブテスコですね、うん、こちら、合格日に、青いバーが立つんですが、うん、その翌日の寄り付き値が2251円、うん、その後の高値が3145円、うん、その差額894円が利益として見込まれます、はい、100株ですと、うん、89,400円、うん、ただ225,000円の投資で89,000円ですから、うん、結構なリターンだと思います、うん、まだ卑弥呼の お告げを、日経平均卑弥呼のお告げを聞きますと、まだ上昇堅持できるのかなという感じです。
このナブテスコはね、
ナブテスコの株って言ったら金内さんの目が光りそうだね。これは嫌いじゃないよ、好きですよこれ。
好きですか。
重々にも良かったですよね。
金内ちゃんは全ての株好きなんだから。
いやいや、ナブテスコは中でもね、
中でも
好きなうちですよ。実決のうちに入った
んです。
僕分かるんです
。すごいな。ということで、この日々の決断、日々の決断、あの買いになっていただいてご利用できるんですけど、どうすればいいんですか。
利用料がですね、月々 19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料を ご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、
ね、ぜひ電話かけていただければと思います。ということでね、はい、今日は日経平均も381円と大幅高かったんですけどね。
そうですね、いいことです。
ちょっと安心できますか。
安心できますよ、当然ね。いやいやいや、回復あの波動がさ、うん、逆転するとまずいわけですけど、うん、そうしてそうなってはいないわけですからね。
でここからどこまでかですよ、うん、2万1500円とかそんな限度なく設けられて、もうもっとすぐじゃないですか。
日経平均は大して上がらなくても、はい、個別にこうやってね、ナブテスコみたいに上がるやつがあればいいわけだから、
う
ん、十分ありますよそういうのね、うん、いくらでもありますから ね、
やっぱりなんだかんだと個別ですもんね。
そうです。
まあ確かに、でも日経平均が上に行かないと個別も行きにくいんですけどね。
行きにくいけど行くのがあるんですよね、
はい、うん、はい、それをぜひですね、北山さんのその目でですね、選んで我々に教えていただきたいもんですよね。
そうですよ、ビジネスホテルとビジネスモデル大事だよって言うんですね。
今日はちょっと言い間違いがあります。ビジネスモデル、
はい、ビジネスモデルも大事だよ、
ね、ついでにビジネスモラルも大事ですね。
あ、ということで今日は
さすが。
ありがとうございました。
さすがだ。
失礼します。